心と体の健康タイム、株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りします。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する話題、アドバイスなどいただいておりますけども、ここ何週間か食生活改善7か条というのをお送りしておりましたが、
はい、
今日はどんな何条からいきますか。
ですね、はい、結構何週もやってる割に、はい、進んでなくてですね、
そうですね、じっくりいってますもんね。
じっくりいってますね。かなり時間をかけて、
はい、はい、
で今日は6条からになりますので、
はい、
6、7で一応一区切りと、はい、いうことになりますので、あと2つですね。
はい、
はい、
6条ですね今日は。
そうですね、6条は何かと言いますと、服飾に関するお話なんですね。
服飾っていうとおかずってことですね。
おかずですね、はい、はい、そうです、そうです。おかずは何を食べたらいいのかと、
はい、
はい、いうお話なんですけれども、イメージとして、田島さんは普段の食生活、おかずっていうと何を思い浮かべますか。
おかずというと、ハンバーグとか、
ハンバーグとか、
焼き魚とか、
焼き魚、はい、
卵焼きとか、
卵焼きとか、はい、いろいろバリエーションに飛んでますね。
すごい考えてます、
肉
じゃがとか、
肉じゃがとかですね。もうその辺でいいんですけど、
はいはい、もういい。
はい、まあ、聞いたからっつって別にこれなんだっていうことなくてですね、
はい、
おかずというふうにした時に、うん、リスナーの皆さんはじゃあどんなものを思い浮かんだかなということなんですよ。
はい、
でおそらく今田島さんがおっしゃったようなハンバーグとか肉じゃがとか焼き魚とかね、はい、こういったことを多分なんとなく皆さん思い浮かんだんじゃないかなと思います。
はい、
で実はこれって主食によってかなり変わるんですよね。
そうですね、主食がお米かパンかとか。
そうです、そうです、
そうですね、
例えばじゃあご飯が、はい、主食だったら、はい、さっきのメニューの中では焼き魚とかですか。
ですね、焼き魚、肉じゃが、
肉じゃが、はい、肉じゃがこだわります
ね。肉じゃが、はい、ね、おかずっていう感じですね。
おかずっていう感じ、やっぱこだわってますね。
はい、でパンだったらってこと
ですか。はい、パンだったらじゃあどうでしょう。
だったらその中だとハンバーグ、
はい、
うん、ですね。
肉じゃがとか、
肉じゃがは和食ですよね。和
食です。
はい、
なんか随分お好きみたいなんで。
肉じゃががあんまり作らないんですけどね。
本当ですか。で今日は肉じゃがの話なんでしたっけ。
いや、服飾の話、
服飾の話、そうそう、
服飾で何を取ればいいか。
そうなんですよね、服飾の話なんですけど、
はい、
結局今おっしゃったようにパンと、ご飯だと、うん、主食がどっちかになるかによってものすごいそのおかずの、バリエーションって変わってきちゃうんですよね。
はい、
じゃあ私たちの体には、うん、どっちがじゃあ合ってるのかということなんですが、いろんなデータを見るとですね、戦後、
はい、
欧米の食事が、入ってきて、うん、そのハンバーグとかですよね、うん、あと洋風のものというと何でしょう、ハムエッグとか、
はい、
ね、いろんなそういったものがあると思うんですけど、そういったカタカナの食事が、
はい、
どんどんこう増えてきて、うん、そうするとおかずもそんな感じになってきますね。これによってですね、生活習慣病がちょっとこう増えてきたんじゃないかっていう説が非常にあるんですね。
はい、
データからもなんかそういったことが読み取れるということが言われてます。
うん、
そうすると、私たち日本人はもうかなり長い間、
はい、
米を主食にして、
ですね、
味噌汁を飲んで、
はい、
漬物を食べて、焼き魚、うん、納豆、豆腐とかね、
うん、
そういった食事をしてきたんですけれども、
はい、
なぜかその欧米化してからですね、うん、ちょっと食事も変わってきてしまった、
うん、
それに伴って今までなかったような病気が、うん、多くなってきちゃった、
はい、
うん、いうことなんですよね。
やっぱり日本人は日本人に合った食事を取るっていうのが一番いいんですもんね。
やっぱりね、そうなんだと思うんですよね。
うん、
だから今でも、お年寄りの方が長生きなんですが、
はい、
逆にその40代50代60代の方がちょっとこう元気がないとか、
はい、
逆にその平均寿命までいかないうちに亡くなっちゃうとかいうことがよく聞かれるんですね。
はい、
でこれはやっぱりそのちょうど育ち盛りだったり、体ができる頃に欧米食になりかけたとかですね、そういったものでこう育ってこられた方、
はい、
がなんとなくそういう雰囲気になってるようですね。
ああ、なるほど、
うん、
そっか。
ですので、結論から言うとですね、
はい、
やっぱりその和食に合った、
うん、
おかずというのが、
はい、
多分日本人には合ってるんじゃないかと。
うん、
はい、
そうですね。なんかちょっとやっぱり洋食は洋食で美味しくて好きですけども、なんか食べ終わった後に 体が重くなるというか、なんか胃が重いような気がする時あるんですよね。
ただ単に食べ過ぎじゃなくて、
食べ過ぎなのかもしれないけど、でも和食と洋食だとなんか和食の方がやっぱり馴染んでるっていう感じがすごいします。
そうなんですよね。あのちょっとねこれ比べてみていただくと分かるんですけど、はい、大体その同じくらいの量を食べますよね、
う
ん
うんうん、そうですね、毎食、洋食でも
ですね、でも、はい、そうするとねよく噛むのって日本食の方が噛むんですよ。
へえ、なんでですかね。
あの多分ねこれ比べてみるといいんですけどね、油を使ってるんですね、あの欧米食っていうのは、
はい、
で洋食が油を使ってるのに比べて日本っていうのはもう天ぷらぐらいなんですよね、使うっていうのは、うんうん、
はいはい、
で油を使うとすごいね入ってきやすいんです、口の中に。
あんまり噛まなくても、
あのぬるっと入ってきます。
そんな極端な、そうですか、
ね、あのパンとかも、はい、トーストになんか塗るでしょ、はい、皆さんあのマーガリンとかバターとか、
は
い、あれってねやっぱりあの油分を塗らないと、ね、はい、入っていかないんですよ、もくもくして。
確かにそうですよね、塗ってなかったらなんかパサパサして、なかなか飲み込めない感じ。
でもご飯ってあれ炊くときに水一緒に炊きますから、
はいはい、
油いらないんですよね、もう水分がたくさんあるからもうどんどんあの普通に食べれちゃう。
そうですね。
でもパンはやっぱりあの元々乾燥してるっぽいので、
はい、
まあ、ある程度水分含んでるにしてもやっぱりご飯のようなわけにはいかないわけですよ。だから皆さんバターとか塗るんですね。極端な話、
はい、
唇にバター塗って食べてもいいんですよ。
それできないですよ、ね、
できないですか。
できない、
あのリップみたいな感じ。
それこう滑らかにするため、
滑らかにするため舌とかに塗って、
いやなかなかできないと思いますけど、まあ、
でも、ね、それくらい極端な話、はい、油物でこう食べれるのがパンなんですよね。
なるほど、そっか、
うん、まあ、そう考えるとやっぱりその油をまず使う使わない、
はい、
っていうのが日本とその洋食の違いだっていうのもありますよね。
なるほど、
うん、
へ
え。で、あの、まあ、日本列島っていうその国の形を考えても、
はい、
あのアメリカとかヨーロッパと違って、うんうん、あの内陸部よりも沿岸の方が多いんですよね。ということは、その畜産とかの、
はい、
で食べるものよりはどっちかというとその海の幸が多いわけですよ。そうすると海藻とか、それからまあどうせ動物性のものを取るんであれば肉よりも魚、という方が体には合ってるはずなんですよね。
でもずっとその先祖も、私たちの祖先もずっとそうやってやってきたわけですから、
はい、
やっぱりそれがあの DNA じゃないですけども、なんかこう馴染んでるというか、
そうですね、
そういうものですもう生まれ育ってきてるっていうのがありますよね、はい、
やっぱりの遺伝子の中にこう入ってるんでしょうね。で実際まあその豆類とか、
はい、
それから海藻とか魚とかですね、うん、でこういったものを米を中心にして副食にして食べていくと、
はい、
体調っていうのはね明らかに変わりますね。
そうですか。
もう騙されたと思って、
はい、
あの洋食派の方は2週間ぐらい和食の生活をしてみられるといいですよね。
そうですか、
ええ、
ちょっと調子が良くなりますかね。
あの胃腸の具合がね全然変わってくると思いますよ、
うん、でも確かになんか私も和食食べてる時の方が体の調子はいいと思うんですよね。
あ、そうですか、
うん、それはなんか常々思いますね。
日本人ですからね。
日本人ですからね、和食好きですしね。そうですか。じゃあ今日はその6畳の、
はい、
おかず副食は日本のものを食べるという、
そうですね、
ことで、
ええ、また一個で終わっちゃいました。
結局一つしか進まない、はい、ということでよろしかったでしょうか。
はい、次週じゃ最後ということで、
はい、はい、そうですね、はい、今日も心と体の健康タイム、株式会社 NPO の成美周平さんとお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。